医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は向田東商2型への新たな治療の試みということで取り上げさせていただきます。お話を伺いますのは国立成育医療研究センター臨床検査部長の奥山寅之先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず向田東商2型というご病気なんですけれども、希少疾病にあたるということで、どのような病気なのかまず先生にご説明をいただければと思うんですが。
はい、向田東商というのは向田糖というですね、体の中では非常に重要な物質なんですけれども、はい、この物質の分解がうまくいかない、まあ、合成の方はちゃんとできるんですけれども、分解がうまくいかないことによって、必要以上にですね、この向田糖が体のいろんなところに溜まってくる、それが原因で病気になるという病気です。
はい、ありがとうございます。そうしますと治療の方向として今必要以上に溜まってしまうということなので、溜まらないように仕向けてあげるというのが治療のメインになるというイメージでしょうか。
はい、そういうことですね。はい、向田糖を分解するのに必要な酵素というのは何種類かあるんですけれども、はいはい、その中で向田糖症2型というのはイズロネート2スルファターゼというそういう名前の酵素が、先天的に、はい、まあ、生まれつき体の中にないという、あるいは非常にその活性が低いという、そういうことが原因になっている病気です。
はい、そうしますと今回、まあ、先生方が新たに取り組まれる治療の試みとして酵素補充療法というものの一つであるというふうに伺ったんですけれども、今のお話にあるようにその酵素を体に入れて分解がうまくいくように仕向けてあげるという理解でよろしいでしょうか。
はい、はい、先天的に欠損しているイズロネート2スルファターゼというそういう酵素をですね、
はい、
体の外から定期的に供給するという、
はい、
投与するというそういうような治療法です。
はい、
で向田糖症、その向田糖がたまるところってどこかというですが、はい、これ全身にたまってきます。
はい、
で、脳にたまるとですね、中枢神経障害ですね、精神運動発達遅滞であるとか、はい、神経学的対抗といって喋れた人がだんだんたまってきて神経がやられることによって喋れなくなるとか、
はい、
歩けた人が歩けなくなるとか、そういうような症状が出てきます。でその他に骨にたまりやすいので骨が変形してくる、関節にたまりやすいので関節が硬くなって動きが悪くなるとかですね、はい、肝臓や脾臓という臓器にたまってそれぞれの臓器が大きくなるとか、気道にたまることによってその気道がですね、どんどんどんどん狭くなって、はい、呼吸障害を出てくるとか、心臓の弁にたまって心臓弁膜症、まあ僧帽弁とか大動脈弁がですね、うまく締まらなくなって閉鎖不全という段階から、余分に血液を体中に流すのに必要になって、結果的に心不全になるとか、そういうようなもう全身性のそういう病気なんですね。はい、イズロネートにサルファターゼという酵素がですね、はい、全くない人と、はい、ちょっとだけある人、酵素欠損の程度によってですね、症状が軽い方から、
はい、
全くない人は、まあ、症状が結構重い、
はい、
発症も早い、
はい、
というようなことになってくるということですね。
はい、そうしますと、まあ、その必要な酵素を補充していくことが治療の中心になってくるということなんですけれども、今まで行われていたその治療とですね、先生方が今回新たに試みられる補充療法というの違いというのはどこにあるんでしょうか。
はい、もう10年ぐらいですね、はい、この治療法はですね、日本でも150人ぐらいの患者さんがですね、はい、実際にこの治療を行っているんですけれども、血管ですね、
はい、
静脈の中に酵素を入れるという、
はい、
そういう治療法なんですね。で、そうすると、まあ、静脈内に行けばですね、まあ、心臓に帰ってまた動脈で体中に回る、はい、確かに体中に回るんです。で体中の病気なので体中にその酵素が回ってくるということによって、例えば関節の動きが良くなったり、はい、呼吸状態が良くなったり、心臓の弁の変形が止まったりですね、そうやってこう体のいろんな、まあ、 巡っていくところのですね、症状が良くなってくるというのが実際に経験されております、
はい、
でそのために患者さんやそのご家族にとってはですね、この酵素補充療法ですごく救われているということは間違いないんですが、
はい、
一点ですね、私たちが分かってきたことは、そのさっき言いました精神運動発達主体の程度であるとか神経学的対抗というものはですね、はい、残念ながらいくらこの酵素をですね、静脈内に入れても良くならない、むしろ進行は今までその薬を使わなかった時と大して変わらないということまで分かってきました、
はいはい、そうすると今回先生方 の、 あの取り組みというのはそこにアプローチをするための治療だということでしょうか。
はい、はい、さまざまな動物実験なんかでですね、やはりその神経細胞にもですね、あんまりこう、まあ、神経遅くならないうちにですね、酵素が供給できれば、
はい、
そういう中枢神経の症状は改善する、あるいは進行しないということが分かっているわけなんですが、はい、じゃあなんで静脈内に酵素を入れてもそういう中枢神経症状が進行するかというと、それはですね、静脈とか動脈ですね、
はい、
脳の中の血管というのは非常にですね、こう頑丈にできていて、
はい、
脳の中の血管の物質の中で脳細胞に届くものっていうのがものすごく少ない、
はい、
そういうような現実があるんですね、なの で、で実際にこのイズルネトニンサルファターゼというのもですね、結構こう、まあ、酵素ですからタンパク質で非常に高分子なので、
はい、
そういう高分子の物質というのは基本的にはですね、脳の細胞の方には到達しないということがもうすでに分かっています。それを血液の関門、
はい、
ブラッドブレインバリアっていうんですね、で従ってもそのブラッドブレインバリアを介さないで、脳に直接酵素を供給できれば、はい、逆にこの病気の治療になるということが、まあ、分かっているので、そういうようなアプローチを考えました。脳の中には脳室という部分があって、これは脳細胞じゃなくて水の部分なんですね、
はい、
この脳室と脊髄の周りの水というのがつながってます、
はい、
そこの部分に入れた場合には、これ血液脳関門のような関門がないもんですから、
はい、
直接神経細胞の方に酵素が行くと、酵素を供給できるということが言えるので、実際に私たちはその脳室というところに注目して、
はい、
その脳の脳室内に酵素を供給するということを考えました、
はい、その脳室内に直接投与するというのは、うん、今までどなたもこう試みとしてはなされてなかったものなんでしょうか。
この向田当初2型という病気についてはなされてませんけれども、
はい、
まあ、脳室内に薬を入れるということは、例えば脳腫瘍の治療とか、
はい、
ウイルス性の脳炎の治療とかにも、今までもやられていたものではあります、
はい、
またこの向田当初2型と同じ仲間の病気ですね、先天的に酵素が欠損していることによって起こるような病気に対して、もう、まあ、最近、
はい、
今違う病気ですけれども試みが少しずつ始まって、まあ、世界的には少しずつ始まっているという現状です、
はい、そうしますと他の疾患で多少の試みありますけれども、向田当初2型に関しては先生方が初めて脳腔内に直接投与するということを始められたということなんですね、はいはい、そうですね、はい、で足りない酵素を補充するので、まあ、患者さん的には、まあ、ずっと投与しないといけないものなのかもしれないんですけれども、実際にその投与された酵素がうまく働いてるなという手応えっていうのは、
まあ、これはなかなか難しいんですけれども、
はい、
私たちそこは、まあ、バイオマーカーっていうものがありまして、まあ、ムコタトウですね、
はい、
要するにこの脳の中のムコタトウが酵素がちゃんと効いてると減ってくるんです、
はい、
分解されますから、で実際にムコタトウの中でもヘパラン硫酸というのがどうも神経細胞に障害を与えているということが分かってきたので、
はい、
髄液中の中のヘパラン硫酸の濃度が減ってるかどうか、
あ、
まあ、これが一つの目安になります、はい、
目安になるということですね、はい、
でもう一つの目安は、中枢神経症状が進行しないということなんですが、これはなかなか見るのが難しい
です、ね、はい、
ですが、まあ、なのである程度の期間を持って、見たければいけない、最低1年、
はい、
できれば数年見ないとそこははっきりしたことは言えないかもしれません、
はい、でこの酵素の補充というのはどのぐらいのサイクルで補充をするものなんでしょうか、はい、
静脈内の酵素補充は1週間に1回やります、
はい、
これはその1週間に1回と2週間に1回で臨床試験をやって、2週間に1回のものはそれほど効きが良くなかったということからやってます、で、じゃあ脳内はどうかということなんですけれども、はい、脳室に投与する場合あるいは髄腔に投与する場合に、はい、アメリカで髄腔内投与の先行試験があるんですけれども、はい、その場合にですね月に1回、まあ、4週間に1回ですね、4週間に1回投与することで、まあ、それなりの効果があるということが示されているので、
はい、
まあ、脳内においても28日4週間に1回で、まあ、いいのではないかと私たちは考えております。
はい、ありがとうございます。で、まあ、今回その向田投手を新潟に対してのこう脳腔内炎酵素を補充するということが初めての試みということなんですけれども、その試みによって今後期待できることとかどこにございますでしょうか。
こういうたまり病っていうのは、
はい、
いくつかあるんですね、
はい、
向田投手を2型以外にも向田投手1型にも確かに効くですし、はい、まあ、うまくいけば向田投手3型というものにも効きます、はい、だから向田投手のいろんな方にも効きますし、その他にもですね、ちょっと難しい病気になりますが神経性セロイドリポフスチノー症であるとか、異線性白質ジストロフィーと言われるような病気にも、実際に臨床試験が行われています。
はい、ありがとうございます。まだまだこうちょっと長いスタンスで観察をしていかなくてはいけない部分はございますけれども、うん、そうですね、今までこう食い止めにくかったところももしかすると食い止められる可能性があるというところは非常に画期的な取り組みかなというふうに感じます。で、例えば最後にですね、先生の方から何かこうリスナーの方にメッセージ的なものがございましたら伺えたらと思うんですけれども。
そうですね、こういう向田投手新潟もそうですけれども、
はい、
非常に稀な、日本では100人から200人弱しかいないような病気なんですけれども、そういうの病気っていうのは結構種類も多いです。こういうのだいたい先天代謝異常症って言われるような、はい、範疇に入るものなんですけれども、この先天代謝異常症に対する治療法の開発というのはですね、急速に進んでおります、
はい、
なので、全て先天性の遺伝性の疾患ですが、まあ、今まではですねこういうのは不治の病というふうに言われていたかもしれないんですけれども、まあ、どんどんといろんな治療法が出てきて、患者さんにとって福音になっているということを、
はい、
まあ、お知らせできればいいのかなと思いました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。